帰れや帰れや帰れやと主は今呼びたも、天の父なる神様は私たちの永遠の住まいである天国に帰ってきなさいと呼んでおられるということですね。地上のホームレスも悲惨ですが、天国にホームがないということはもっと悲惨です。永遠のホームレスですね。皆さんが帰るべきところはですね、主なる神様のところですね、天国のホームです。そして日曜日にはこのように地上のホームである教会に私たちは集まってイエス様を礼拝するわけです。まあ先月19日より着工し、3週間かけて、まあ屋根外壁十字架のリフォーム工事が完了、門柱もきれいに塗られました。まあ屋根にはですね、夜空に輝く十字架が掲げられています。これからもこの教会は暗いこの罪の世界にイエス・キリストの福音を力強く述べ伝えていきます。どうぞお祈りください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第7章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。でははじめにルカ7章の11節と12節を読んでください。
それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、ヤマメとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。
はい、ルカの福音書公開説教23回目、今日は7章11節からです。前回は百人隊長のしもべの癒し王において、イエス様が百人隊長の信仰を称賛されたことを語りましたが、今回はナインのヤモメのお話です。このナインのヤモメの記述はルカの福音書だけの記述で、他の福音書には記されていません。11節、それから間もなく、下の米印には翌日とあります。イエス様、弟子たちと大勢の人の群れがナインという町、ナインとは愛らしいとか楽しいという意味、イエス様が育ったナザレの南東9キロメートルにある町で、現在はネインとかネンとかいう町になっています。まあそのナインに行かれました。12節、町の門に近づかれるとヤモメとなった母親、まあヤモメとは夫に先立たれた夫を亡くした女性の一人息子が死んで、町の門から外へ担ぎ出されるところでした。町の人が大勢その母親に同情し付き添っていました。まあ私たち人間の力の限界と言いましょうか、本当に人間は死に対して全く無力です。誰一人死に打ち勝った人はいません。死に対してはどうしようもありません。まあ、ある人がですね、家を新築して床の間にかける掛け軸に何か書いてもらおうとお寺の住職に頼みました。するとその住職は掛け軸に親死ぬ、子死ぬ、孫死ぬと書きました。驚くですね、その家主に住職はね、親が死んで、子が死んで、孫が死ぬ、人間の不幸はこの順序が狂うことだと、これは、ね、めでたいことなのだと、その順番に死んでいくまあ分かったような分からないようなその話ですがまあ親にとって自分の子供の死を見ることほどですね、悲しいことはありません。辛いことはありません。ゴスペル歌手の岩淵真さん、当時小学校2年生の長女アッコちゃんを脳腫瘍で亡くした時、まあ、子供を失うこの辛さは、まあ、口では言い表せないと告白しておられます。 このヤモメはですね、夫に先立たれ残ったのは一人息子。この息子はですね、彼女の生きがい、彼女のすべてでした。一人息子を亡くしたこの女性はいかに悲しみに沈んでいたことでしょう。ここで聖書が語っていることはですね、私たちの人生には愛する人、大切なものを失い、慟哭といいますか、深く嘆き悲しむ時があるということです。それは神を信じるクリスチャンであっても同じです。まあ前にお明かししましたけども、私が中学校を卒業し高校に入学する前の春休み、中学校時代の友人が野中町の九大線の踏切でディーゼル列車にはねられ死亡しました。彼は朝バイクに乗って牛乳配達をしている途中事故に遭いました。彼には妹が一人いましたが、お葬式の時私は友人代表で弔辞、お別れの言葉を述べました。その時の一人息子を失った彼の両親の悲しみの様子を、もう50年近くですね経ちますけども、いまだに忘れることができません。妹を含め両親ともにもう涙に暮れておられました。その時私は心から思いました。子供にとって最大の親不幸は親より先に死ぬこと。それ以来私は親より一日でも長く生きたいと思うようになり、幸いに今私の両親はこの地上にいませんので、その意味では親を悲しませることがなくてよかったと思っています、ね、親にとって最もつらいこと、それは子どもの死を見ることです。このヤモメも深く悲しみ沈みましたが、幸いだったのはそこにイエス様がおられたことでした。13節読んでください。
主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた、
はい、主はその母親を見てかわいそうに思い、イエス様の憐れみの心、かわいそうに思い、この原文の意味は腹綿、蝶を揺り動かされるという意味ですね。詩編146編9節に、主は在留異国人を守り、みなしごとやもめを支えられるとありますが、聖書を見るとイエス様はやもめに対して特別の憐れみの心を示しておられます。マルカの同じ21章2節3節にもそのような記事がありますが、それはイエス様の母マリアもやもめとなったと考えられます。マリアの夫ヨセフはイエス様が12歳の時までしか聖書に出てきません。マリア自身も夫ヨセフを早く亡くした女性と考えられます。しかもマリアにはイエス様の他に6人以上の、少なくとも6人の子供がいました。たくさんの子供を抱え、マリアは苦労したことでしょう。そのようなマリアをですね、イエス様は家事の大工をしながら30歳まで助けられました。母マリアの姿を見てイエス様はヤモメに対して特別の憐れみの心を持っておられたようです。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。これが今日の説教のタイトルです。泣かなくてもよい、これが先日語りました生きて働かれる神様の言葉、レーマです。レーマとは特別の特定の状況の中で特定の人に語りかけられる神からの語りかけ。イエス様はこのナインの町で一人息子を亡くしたヤモメに対してレーマを語られました。泣かなくてもよい。先ほど読みました詩編84編の6節にこのような御言葉があります。彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。涙の谷を過ぎる時にも、 そこが泉の湧くところに変えられる。私たち人間の言葉は、単なる慰めに過ぎませんが、イエス様の言葉はそうではありません。はい、では7章の14節を読んでください。
そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。
はい、そして近寄ってですね、缶に棺に手をかけられると、イエス様の時代の棺缶は日本のような木製ではなく、長い柳細工の籠で蓋はついておらず、今日のタンカーに近いものでした。その缶にイエス様は手をかけられました。ではここに何か挟んで、民数記旧約聖書です、19章を開いてください。2箇所を読み出します。最初、民数記19章の11節、では野村姉妹読んでください。
どのような人の死体にでも触れる者は7日間汚れる。
はい、飛んで16節。
また野外で剣で刺し殺された者や死人や人の骨や墓に触れる者は皆7日間汚れる。
はい、ユダヤの律法では死体に触れるものは汚れるとあります。また人の骨や墓に触れるもの、もちろん棺、棺に触れるものは汚れるとされています。イエス様はある時こう言われたことがあります。それはマタイの23章にの27-28、私だけ読みいたします。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものでいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと思えても、内側は偽善と不法でいっぱいですと、あなた方は白く塗られた墓のようだと言われました。白く塗られた墓、ユダヤ人たちは暗い夜、誤ってお墓に触れることのないように、目立つようにお墓を白く塗りました。触れないようにです。それはお墓に触れるものは汚れたものとされるからです。イエス様はパリサイ人や律法学者たちに対して、白く塗られた墓と言われました。それは外側の見かけは立派に見えても、お墓の中は死人の骨や汚れたものでいっぱいのように、律法学者やパリサイ人の心は偽善と不法でいっぱいですと、この白い墓に例えられたのです。当時はお墓は誰も触れないように、夜でも目立つように白く塗っていました。ルカ7章に戻ります。そのイエス様はですね、汚れると知りながら、あえて死人の缶に手を触れられました。なぜでしょう。ご自分がその死を代わりに負われたからです。触れたことによってその死をご自分が代わりに受けられたからです。ではルカ、少し前の5章を開いてください。12節13節です。では野村姉妹、ルカ5章の12、13を読んでください。
さて、イエスがある町におられたとき、全身大病の人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにその大病が消えた。
はい、ここでイエス様は全身雷病の人に、ご自分が手を伸ばし彼に触り、私の心だ、清くなれと言われると、すぐにその雷病は消えました。雷病はモーセの律法では汚れた病とされ、レビ記13章45節、雷病人に触る者も汚れるとされていました。民数記19章22節、その雷病人にイエス様は触られました。自ら手を伸ばしてとあります。なぜでしょう。雷病は罪を表します。 ご自分がその罪を身代わりに負われたということです。あなたの汚れは罪は私が触れることによって私が負いましょう。では少し後のルカ8章を開いてください。はい、では43、44を読んでください。ルカ8章の43、44、野村島読んでください。
時に12年の間長丁を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女はイエスの後ろに近寄ってイエスの着物の房に触った。すると立ちどころに出血が止まった。
はい、そこまでですね。ここでもイエス様は12年長血を患っている女が後ろからイエス様に近づき、イエス様の着物の房、当時ユダヤの男性は上着の四隅に青色で作った房をつけていました。イエス様の房に触ると立ちどころに出血が止まりました。モーセの律法では長血は汚れた病とされています。レビ記15章25節イエス様は長血の女がご自分に触るのをお許しになりました。なぜでしょう。ご自分がその病を身代わりに負われたからです。今3つの事例を見ました。同じルカ5章でイエス様は雷病人に触り、7章でイエス様は肝に触り、8章で長血の女が触るのをお許しになりました。このルカの福音書を書いたルカは医者です。医者の感覚がここによく表されています。でここで触れる、触るということを考えてみましょう。私たち人間の五感は見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触れるの5つ、前の4つ、難難を見る、難難を聞く、難難を嗅ぐ、難難を味わうとをつきますが、触れるは難難に触れると言います。これは触れる人と触れられる人が互いに入り込んで一つになる、つまり触れるということは相手のものが自分に移り、自分のものが相手の中に入っていくということです。触れるとは相手と一体となる、同化する、一つになるということです。イエス様は雷病人に触れられることによってご自分がその汚れを身に負い、相手の人にご自身の清め、罪の許しを与えられました。イエス様は長血の女が触れることをお許しになることによって、その病をご自分が受け入れ、女に癒しをお与えになりました。またイエス様は肝に手をかけることによって、ご自分がその死を身にお受けになり、相手に命をお与えになりました。兄弟姉妹、これが十字架です。これが十字架です。十字架をよく知ってください。この教会もこの度屋根の上に光り輝く十字架を掲げましたが、イエス様は今から2000年前、あのカルバリの丘の十字架の上で、私たち人間、人類のすべての罪を、また病を、呪いを、ご自分が一人すべて負って死んでくださいました。そして墓に葬られたイエス様は3日目に墓からよみがえられ、人間にとって最大の最終的な敵である死をも滅ぼし、死に変えて永遠の命を与えてくださいました。キョレシマ、これが十字架なのです。十字架の上に雷病人は清められ、長血の女は癒され、この青年は復活したわけです。蘇ったのです。まあ今日ですね、皆さんイエス様に触れられるということは本当に幸いなことです。英語の賛美に He touched me, He, oh he touched me、ね、そして Something happened、 なんかそういう歌があります。イエス様に触れられるとき、あなたに何かが起こる、あなたの霊に、体に、人生に何かが起こる、あなたは新しい人生に変えられますという賛美です。 私たちが歌っている日本語の賛美でもですね、賛美詩の56番、今主よ私に触れてくださいと、120番にはですね、弱い時に強くされます、触れてくださいと、そのような賛美があります。兄弟姉妹、どうぞイエス様に触れられてください。主よ私に触れてくださいと、あなたは主に求めてください。イエス様に触れられるということは本当に幸いなことです。あなたはそこで変えられていくのです、うん、ですね。はい、ルカ7章に戻ります。では野村姉妹、14と15をもう一回読んでください。
そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よあなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。
はい、缶に手をかけられると、担いでいる人たちが立ち止まったとあります。イエス様はストップをかけられたのです。何に対してのストップでしょう。死に対してストップです。イエス様は死にストップをかけられました。そして青年よあなたに言う、起きなさいと言われた。青年よあなたに言う、起きなさい。これもレーマです。新約聖書においてイエス様が死人をよみがえらせた記事は3度あります。この3度に共通することは、3人とも若者たちでした。もう高齢者にはですね、もう天国に行きますからですね、天国へ行きなさいと。でも若者たちにはですね、まあ、ヤイロも非常に悲しみました。ラザロもですね、マリアと マルタは本当に悲しみましたから、まあ、慰めのためにですね、よみがえらせてくださいました。まあ、3人に共通するのは若者たちでした。一度目はこのナインのヤモメの一人息子、青年よあなたに言う、起きなさい。二度目はルカ8章、ヤイロの娘、子供よ起きなさい。マルコの福音書ではタリタクミと書いてあります。でこれはアラム語です。イエス様は言葉としてはアラム語を話されましたですね。そして3度目はマルタとマリアの兄弟ラザロ、ヨハネ11章43節、ラザロよ出て行きなさい。いずれもイエス様はレーマ、言葉を持って死人をよみがえらせ、ご自分の身力と栄光を表されました。イエス・キリストの言葉、天地を作られた神の言葉、死人をよみがえらせ、無から有を起こされる、生きて働かれる神の言葉、イエス様がひとたび語られると必ずその言葉のようになります。誰もとどめることはできませんね。青年よあなたに言う、起きなさい。今日、兄弟姉妹、生きてはいてもですね、この青年のように缶の中、希望のないですね、喜びのない青年はたくさんいます。多くの若者が缶の中で死んだような生活を送っています。まあ、今日は8月11日ですね。明日は12日、私は今から42年前の明日ですが、8月12日イエス様を信じて救われました。明日は私が神の御国に生まれた霊の誕生日なのですですね。今月ですけども、この教会が属している NRA 日本リバイバル同盟という団体があり、毎月その NRA ダイオリーという、まあ、月報が送ってくるわけですけども、たまたまですね、私が投稿しました私の救いとビジョンというですね、私の記事がここに掲載されています。どのような救いとビジョンかということですね。まあ、ちょっと全部お読みいたしますですね。19歳、一浪して目指す大学に入学したものの、次の目標を失った私の心の中に大きな空洞ができました。何のために生きるのか、何のために勉強するのか、人は死んだらどこへ行くのか。当時、まあ、1960年代の後半、学生運動が盛んで、 学内ではデモや集会が頻繁に行われ、誘われてたびたび参加したものの答えを見出せず、下宿に戻っては窓の外の明かりを見て、何を土台にして生きていけばよいのだろうと一人つぶやいていました。今思えばその時神様が私を招いておられたのだと思います。そのような私の心に一つの思いが来ました。それは子供の時母に連れられて行った教会学校の楽しい思い出、クリスマスやお誕生日会、復活祭など教会学校の先生からいただいた聖画カード、あのイエス様のね、書いた小さなカードがありました。楽しい賛美歌、あの時の自分に戻りたいと思い教会に向かいました。宣教師の先生に温かく迎えられ、毎週欠かさず礼拝に出席。2ヶ月ほど経って熊本県阿蘇でのクリスチャンの集まり聖会に参加し、第1日目講師の先生より語られる神の御言葉を通して、自分が本当に神に背いた罪人であることを知らされ、涙を流して悔い改め、その夜イエス様を救い主として信じ救われました。1971年8月12日のことです。それから私の心の中と生活は一変し、ハレルヤハレルヤ、教会のすべての活動に熱心に参加し、教会から離れていた母も礼拝に集い、姉も救われ、家族揃って礼拝に参加しました。まあ、ここまでが救いのところ。大学を卒業し、ボーリズ建築事務所に入社、教会堂やミッションスクール等の建築設計に携わり、多くのクリスチャンとの出会いも体験しました。同じ教会の姉妹と結婚、義父が経営していた会社を継ぎ、社長として27年働きました。そのような時、1986年大阪で開催された CGI 教会成長ですが、大阪大会に出席。宣教大会の時、最上階より改修と講師の先生を見渡している私に、突然神様からの語りかけがありました。あなたは3000人教会を建てなさい。あなたの義理のお父さんは救われます。この2つでした。大阪から帰って妻の父を教会に誘うと、かたくなだった義父が礼拝に出席し、イエス様を信じて救われ、天に召されました。ビジョンをいただいた私は導きを求めて1年間祈り続け、教会開拓をスタートし、 ACGI、まあ、新学校ですが入学、たびたび韓国オサンリノの3日間の断食を行いました。神様はアブラムを外に連れ出し、きらめく夜空の無数の星を見せて、あなたの子孫はこのようになると仰せられ、アブラムはアブラハムと名前を変え、イサクが生まれ、アブラハムは孫のヤコブとエソを見て、その生涯を終えました。しかしその後、イスラエルとその子孫は今日全世界に空の星のように増え広がっています。私に与えられたビジョンも、今は小さな群れですが、権力によらず能力によらず、私の霊によってと仰せられる神様の約束を信じて日々励んでいますとですね、まあ、僭越ながらですね、私の、まあ、そのようなお証が掲載されました。もうたくさん部数を送ってきましたから、欲しい人にはですね差し上げます。まあ、そういうことですですね。まあ、死んでいたような私にですね、イエス様がですね、青年を起きなさいと、このですね、青年のように語りかけてくださいました。ルカ7章15節です。あ、まだありました。まさに42年前のですね、明日ですけども、8月12日イエス様が私に、青年よ、あなたに言う、起きなさい。自分という殻から、この世という殻から、罪という殻をイエス様が破ってくださり、神の御国への働きへと導いてくださいました。はい、15節、するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。やもめとなった女性の死んだ一人息子がよみがえり、でこれは蘇生ですですね。この女性にとって何というですね、慰めでしょうか。ヘブル人への手紙11章35節にこのような御言葉があります。 女たちは死んだものをよみがえらせていただきましたと、ね、そのような御言葉があります。その通りにこの女は体験しました。では一箇所聖書を開きます。第二コリント一章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後に皆さんと一緒に開いている人声を出して読みます。第二コリント一章の四節です。では読んでください。
神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。
はい、では一緒にお読みいたします。はい、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのです。まあ、今一つ思い出したお証しですが、フレーソン、クラウディオ・フレーソンというアルゼンチンから伝道者が日本に来られ集会を持たれました。その集会の中に、ね、生まれて間もない赤ちゃんを亡くした一人の若いお母さんが来ておられました。まあ、本当に若い幼い赤ちゃんを亡くして本当に傷ついておられました。でその集会の中でですね、まあ、いつの時か、まあ、はっきり分かりませんが、彼女は幻を見ました。それは天国でイエス様が自分の赤ちゃんを抱いている夢でした。そのことによってその女性はですね、若いお母さんは本当に慰められました。で最後にですね、立ってお証しをなさいました。私は赤ちゃんを亡くしてもう生きていけないと思うほど傷ついて悲しんでいました。しかしこの世界でイエス様が天国で赤ちゃんを抱いている幻を見て、ああ赤ちゃん天国に行ったのだとですね、慰めを受けましたとですね、そのお証しをされました。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。神様の慰めは言葉だけの慰めではありません。人間はそうですけど、力と本質的な問題の解決をなさいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのですと、このようにあります。まあ、苦しみ悲しみを通った人しか同じ気持ちにはあまなれないということですね。はい、ルカ7章に行きます。16、17を読んでください。
人々は恐れを抱き、大預言者が私たちにのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。イエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。
はい、8月は私たち日本人にとって死を考える月です。6日に広島、8日に長崎に原爆が落ち、明日12日は日航ジャンボ機が御巣鷹山に墜落、15日は終戦記念日であり、またお盆です。8月は私たち日本人にとって死を身近に覚える日です。では最後、第一コリント15章を開いてください。では野村姉妹、20から23を読んでください。第一コリント15章の20から23ですね。
しかし今やキリストは眠った者の初音として死者の中からよみがえられました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず初音であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。
はい。 このよみがえった青年、ヤモメの一人息子の青年もやがてまた死にます。この地上の生涯を終えて死にました。しかし死の中にも希望があることを聖書は教えています。でそれは復活があるからです。死人がよみがえるという希望です。今読んだところの20節、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死人の中からよみがえられたと言います。初歩というのは最初の方、つまり後に続く者がいるということです。イエス様が最初によみがえられましたですね。イエス様は全ての死人の中から初歩として墓の中からよみがえられました。今のこの瞬間、復活した人はただイエス様お一人だけです。天に召された人はまだ復活はしていませんですね。そしてイエス・キリストにつながっている全ての人はイエス様が啓示される時復活します。でそれには順番があると書いてあるのです。まず天に召された人が先に復活をいたします、よみがえります。そして次に地上に残っている私たちが一瞬にして栄光の姿に変えられ復活をいたしま す, です、ね、そして天に上げられしばらく天国にいます。その間地上では大観覧です。観覧が終わるとですね、イエス様と共にこの地上に降りてきます。そして千年間この地上 で, です、ね、復活の体を持ってイエス様と生活をすることになります。実は次週はですね、この宣伝王国で私たちがどのような生活をするかについてお話をいたします。期待してください。泣かないでいなさい。これが今日の説教のタイトルです。黙示録の21章4節、このような御言葉があります。私だけお読みいたします。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもないと。これが天国のありさまです。ですね。復活こそ人類の最大の慰めです。死んでもまた会うことができる。よみがえりがあるということ。そのことを成してくださったイエス様、十字架を心から感謝し、イエス様の御名をあがめ、今日の説教を終わります。ではどうぞ。